川越くらばたラジオと言うんですよ、これ。
あ、そうですね。
はい。いつもゲストさんに事前取材で撮らせてもらってます。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今度ですね、8月21日火曜日、第6回目になります。
はい。
その6回目に来ていただく、はい、ゲストの一人であります、
はい、
安田太陽くん。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。ありがとうございます。ルノワールが川越にあるなんて、僕、今日初めて知りました。
はい、どこで収録してるかは、言わないで。
言わないで。
冗談です。
あ、そっかそっか。
冗談です。ここ、もしかすると、はい、今後収録場所の、なんか、いい場所になるかもな
と。あ、なるほど、ね。
結構、こんな落ち着いた場所ないんでね。
はいはい。
いいなと思って、今回、その川切れに太陽くんを呼んでしまいました。
僕、初めてですね、じゃあ。
ここを使う、スタジオルノワールです。
スタジオルノワール。
はい。よろしくお願いします。太陽くん、はじめましてなんですけど、さっき聞いたら同い年
ですね。あれ、そうなんですか。30歳。
僕も30歳。
そうですか、よろしくお願いします。
おいくつってか、何年生まれなんですか。
63年ですね、昭和。
あ、早生まれ。
いえいえ、あ、普通生まれです。
あ、普通生まれ、
はい、
僕で早生まれなんで、じゃあ学年は一個違う
んですね。
なるほど、よろしくお願いします。新菓子の方で活動されてると聞いたんですけど、
あの、活動といってもまだ全然、はい、表立って何かやってるわけではないんですけれども、
はい、
ああしたら楽しいんじゃないかなとか、こうしたらいいんじゃないかなとかっていうのを、はい、こうあんまりオープンにしないで自分たちで、はい、妄想してる日々が続いておるというか、がちょっともう溜まってきたんで、そろそろ吐き出そうかなっていうタイミングかなっていう感じでは。
じゃあ、倉端会議に、はい、呼ばせていただいて、まず吐き出すタイミングですか。
はい、そうなんですよ。ちょっとこういうものです、よろしくお願いしますみたいな、ちょっと場に
いいです、ね、
させていただけたらなと思っております。
ぜひそういう機会に使っていただいて、
は
い、リスナーさんと参加者の皆さんといろいろまたコラボをね、
そうですね、
していただけたけたと思うんですけども、うん、普段どんな、はい、お仕事というか、普段どんな生活というか。
そうですね、はい、でも普通に働いているので、
はい、
まあ、サラリーマン的な、平日は普通に電車に、
うん、
満員電車に乗られて隣まで行って、はい、でまあ、土日で、
うん、
まあ、自分たちの考えていることとか、
なるほどですね、
楽しいことをこうやっているというか、うん、考えているというか、そういうような生活が基本です、
ね。もともと川越にそのお生まれになって、出身がもう川越。
そうですね、出身が川越です、う
ん、はい、
埼玉医大です。
埼玉医大って川越でした
か。はい、川越です。川越
か、あっちか。そうそうそう。でもうずっと、なんでしょう、高校、まあ、大学は都内とか。
あ、そうですね、うん、大学は都内ですけど、
はい、
まあ、そっか、中学校までは川越で、
うん、
高校は松山で、
はい、
で大学は都内なんですけど、
うん、
まあでもちょっと出たりとかっていう時期も都内にあったんですけど、うん、まあ、ほぼほぼ川越ですね。
そういうことですね。
27、8年。
はい、うん、はいはい
はい。
で僕、あの、太陽くん今日初めて会うんですけども、
はい、
あのお会いする前に先ほどちらっと言った記事を読んじゃったんですよね。
あ、読んじゃったんですね。
ウェブの記事、
はい、これ
ぜひ皆さんにも読んでいただきたいなと思うんですが、おばあちゃんの家を、
あ、そうなんです、
すごく素敵にリノベーションされた記事でしたけど、ちょっとあのあたりのお話ぜひお聞かせいただきたいですね。
あのあたりは、まあ、たまたまなんですけど、僕だからバルミューダっていう家電メーカーで働いていて、あ、ありがとうございます。そこで何か、あの、まあ、ルーミーさんっていうウェブ媒体に紹介してくださったんですけれども、うん、はい、でバルミューダとちょっとお仕事のつながりがルミさん実はあって、
う
ん、
あ、そうだった
んですね。そうなんですよ。で、普通に話していたら、なんかどうやら僕の部屋が洒落てるらしいって情報どこからかこう聞いてくださっていて、ぜひ行かせてくださいよって言われて、で今までそういうのを自発的にあんまり載せなかったんですよ。あのスマートとか昔インテリア雑誌とかに投稿して、どうだおしゃれだろうみたいな感じやるのは、
うん、
なんか端的すぎて、なんか別にいいんですけど、あの、乗りました、すごいでしょうでいいんですけど、それだけで終わっちゃうかなと思っていて、ちょっと敬遠してたんですけど、ルーミーさんだったらいいかなと思って、で結構その背景とかもしっかり書いてくれるようなことを言ってたんで、なんかちょっとおじいちゃんおばあちゃんに向けても、こうドヤじゃないですけど、
はい、
あんまりその読者に向けてっていうよりかは、じいちゃんばあちゃんありがとう的な気持ちが強かったんで、まあ、それだったらいいかなと思って、
うん、
ちょっとお願いしたって背景があります。
もともとどういうお家で、どういう経緯で太陽くんが住むようになり、その過程でなんかどんな迷い選択肢の中であそこを選びとか、そんな話はスマートのワンショットでは決して語られない話
です。そうですね。いや、そうなんですよ。
あ、ちょっと今なんか、あの、電話が、
これルノワール
の電話なので
今後続きます
よ。ちょっと出ていただくので、
はい、
待ちましょう。 続けましょうか。
いや、いいですよ、
はい、そうですね。だからあの記事はすごく印象的だった、いいなっていう記事だったんですけど、特にその中で印象的だったのが、はい、常に何か新しいものを作り続けてるというか、
はい、
作って終わりというよりもここ作ったら次ここをどういう風にしようかなって、ある種その住みやすさをその追求し続けて、うん、ちょっとずつ、まあ、手を込めて、ゆっくりと作り上げていく、うん、っていうような、そんな真心のこもった住まい方をしてるなと思ってですね。
そうです、
そこまででも実はないんですね。
いやいや、
いいんですけど、
いやいや丁寧に咀嚼されて説明されたらそうなのかなとかって思ったんですけど、別に僕はそんなに何だろう、計画的に実は考えてるところはなくて、まあ、自分の家なんで、
はい、
なんか例えば外でこういうことやりたいなって思ったら、まずじゃあ自分のところで試してみてみたいな、結構実験場的な使い方をしたりとか、
ラボ的な、
まあ、そうですね。あとはちょっと一個でも基本に置いてることがあるんですけど、まあ、家作りに関してっていうだけじゃないんですけど、別にプロである必要ないと思っていて、はい、今のご時世だってYouTube で見れば作り方やらなんかやり方やらなんて分かるし、うん、Google で調べれば分からないことなんてほぼないし、うん、それでも分かんなかったら人に聞けばいいし、でこの3つがあればなんか多分できちゃう。
そうですね。
あとはまあ練習とか、もちろんその職人さんとか仕事でやられてる方はもう全然別ですけど、そんなにうまくはできないですけど、一応多分形にはなるだろうし、
うん、
別にもしなんなかったとしても、あ、こういう風になってるんだとか、仕組みだったりとかその苦労だったりとかっていうのはすごい分かるかなと思っているので、
うん、
っていうなんか場所の使い方を僕は家でやってます。だからトイレもつけるし、シンクも組み出てるし、うん、
へー、
なるほどこうなってんのかみたいな。
次も俺やってるぞ。
はい、だからこの間あれなんですよ、去年が便座を取り替えたんですよ、
はい、
まあ、今までだましだましお金もなかったんで、
うん、
じいちゃんばあちゃん の、うん、トイレを使ってたんですけど、うん、ちょっともういい加減と思って、うん、まあ、キロだったんで日光でこうやられちゃって、
はいはい、
それがまた汚らしく見えるって嫌だなと思って、うん、誰もヤフオクで展示品の型落ちみたいなのを買って、なんかどうやらやっぱ Google で調べると付けられるんじゃないかなってギリギリと思って、まあ、見切り発信でやったんですけど、でまあ、結果ついたんですけど、
はい、
便座がついたんですけど、で取り外したやつも看護師に引き取ってもらえるって書いてあったんで、軽トラ、ちょっと親戚に軽トラ持ってる人がいるんで借りて、
うん、
便器だけ積んで捨てに行ったんですけど、
はい、
でまあ、結果トイレはついたんですよ。そのタンクレスのちょっと綺麗なやつが、
うん、
なんか5万円ぐらいで買ってよっしゃと思ってなんですけど、なんかタイプが3つくらいあるんですよね。住宅用とかマンション用とかで、あと年齢によっても違うん で、うん、でちょっと見切り発信しちゃった分、まあ、ついたんですけど、もうすっごい狭いんですよ足が扉と足のここの距離が
む
っちゃ近くて、ついたけどと思って、
なるほど
後ろがめっちゃ余裕あるんですよあ、なるほど、
後ろ余裕あるんですか。
後ろめっちゃ余裕あるんですよ
なんだ
この便座とこの壁、めっちゃここ余裕あって、
はい、
荷物がいっぱい置けるっていう、
ない
けど扉がギリギリしか
なるほどね。でもなんかやっぱそうやって自分で手を動かして作ってみると、また次のイメージとか作ってみたいものとか、
はい、
なんかその先に今その土日で新河岸あたりで何か企てみたいなところの、
はい、
なんかイメージを作るにいい感じのなんか土台になってたり、
いやしますよ。
しますか、やっぱり。
全然します、します。
はい、はい、なんかそのあたりの先に今回、
はい、
クラバタでその新河岸どう何をやったろうぜっていうようなところの話になんかうまくつながってったら、
はい、
これ聞いてくださってる
方がですね、
当日ワクワクしてしまうんじゃないかなと思っているんですけど、なんかいい話
できるかどうかわからないですけど
最後の部分ちょっと上げちゃったら、
あ、いやいやいや、はい、いや、いいっすよいいっすよ、いい話します、うん、これからあ、そっか。一応なんか川越ってまあ、たくさん人が来て、で最近になって、まあ、いろんな若い人がなんか面白いことを始めて、
はい、
なんかすごいなんかいいなというか、はい、すごい簡単ですけどいいなと思っててなんですけど、 なんかもともとやっぱり川越の街の中っていろんなこうコンテンツがそもそもあるじゃないですか。それをだからどういうふうにうまく利用してなのか、もしくはそれはそれでって置いて新しい何かを始めるのかっていう、まあ、街としてもすでに動いているところに、じゃあこれからちょっとどうしていこうみたいな、ちゃんとちょっと体制整えようみたいな若い人が多分今いろいろ活動し始めてると思うんですけど、僕の住んでる地域はいわゆるその最寄りは新河岸駅で、はい、今は霞が関で結構アルフドーソン入ってリノベーション会議やってますけど、新河岸は今、特に何も、まあ唯一どうだろう、リュネットさんというおしゃれなパン屋さんが
いらっしゃいますよね、
でだけかなぐらいかな、はい、あとはまああるんですけどね、いい居酒屋とかもまあまああるんですけど、そんなに活動という活動をしていたりとか若い人がどうのっていうのはあんまりなくて、で、まあ、僕もどうしようかなと思って、これこの先どうしようかなと思って、でいろいろ考えてたんですけど、結局新河岸でやろうと思って、
はい、
でなんか面白いこと新河岸でやろうと思って、って思ったのは、そもそもあんまりこうも出来上がってしまってるとか、ワイワイ始まってる中に僕が飛び込んでっていうタイプではそもそもなかった
あ体育自身
かなと思う、そうですそうですそうです、っていうよりかはなんかもう自分発信でなんかこんな面白いことあるんだけどやってみないみたいな、そっち側に常に立っていた方が僕のタイプとしてはいいのかなと思ったんで、だから、まあ、川越の人は、まあ川越の人でなんかいいな、すごいなっていうような思いとか、まあ横目で見つつ、ちょっとこういうことやったらもっとちょっと面白いんじゃないかなって、そのさっきの家の話じゃないですけど、なんか結構実験的な場所にしたりしたらいいんじゃないかなと思っていて、でもともとコンテンツがないように見えますけど、さっきの家の話ちょっと戻りますけど、僕 その今住んでる家も別に全然かっこよかったりとか、このなんか柱やべえとか、何この門構えとかっていうの全くなくて、本当にちょっと言い方あれ じいちゃんばあちゃんに悪いですけど、汚いゴミ屋敷みたいな感じだったんですよ、本当に
面白い、
うわーと思って、だからちっちゃい時行くのが本当は嫌で、
あそのレベル
すごい嫌だったんですよ、なんか匂いもきついし物いっぱいあるしみたいな、すごい嫌で、僕は実はなんですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも好きだったんですけど、そこに家に行くのがちょっと嫌で、うわーと思ったんですけど、まあだから当時の僕にしては行きたくない場所だったんですよ、ね、だったんですけど、まあ実際まあ大人になってみて、仕事がその武蔵野市でやってるんですけど、はい、でちょっとやっぱ遠いなって思い始めた時期があったんですよ、遠いなと思って、いやこれどうしようかなと思って、まあだから引っ越すかそう引っ越すかの一択しかなかった最初そしたらなんかその両親がそういえばと思って家あるけどみたいな、家の使い方のことなんですよ、じいちゃんばあちゃんも亡くなっていて、やっぱ物置みたいになってたんですね、で思い出があるからちょっと壊したくないみたいな、
なるほど、
ちょっと母方なんですけど、
はい、
あじゃあだったら住まわしてくれと、直すからって言って、で家賃はだから遠いけど家賃はかからないし好き勝手できると思って、絶対そっちの方がなんかいろいろ面白いだろうなと思って、
なるほどね、
でまあ家の方はやったんですけど、でそれに似ているところがやっぱり新河岸にもあって、別にだから何も、まあ、リュネットさんとなんかちょっと居酒屋があって、で川が流れててぐらいなんですよ、なんですけど特にこのじゃあ都内から晴れ晴れで観光に来てとかっていうのはもうないじゃないですか、だからそれを作ろうっていうわけではないんですけど、
はい、
いわゆるその別に何もないところでもちゃんとこう探せば絶対何かあるし、なんか面白いやつがいるでもいいし、
さっきのねゴミ屋敷だったものが海に取り上げられるレベルまでなってるってこの流れですよね、これを家か町かの単位の違いで、
そうですだから結構なんだろうな、僕白いキャンパスにどうぞこう自由に絵を描いてっていうのは苦手なんですよ実は、
あそれは苦手なんですね、
僕できなくてっていうよりかは白いキャンパスがあって絵の具は3色あって筆はこれですみたいな、でテーマはこれですどうぞとかっていうの方が描きやすい
はあ
ですよ、
はい、
でさっき言ったようにその白いキャンパスに自由にっていうのは苦手なんで、この道具を地域から か探してきて、絵の具だったり筆だったりっていうのは絶対転がってるんで、さっき言ったように別に歴史がなくても、いいお店がなくても面白いやつがいればそれでもうそれが筆の一つになったりとか絵の具の一つになるんで、そしたらもう絵が描けるんですよ、どこでも。別に新菓子でなくても日本全国、いわゆるその何もないとかっていう地域でもそういうことができるなと思っていて、っていうのをちょっと始めようと思ってですね、何かしら面白いこと、まあいろいろ考えて、まあ具体的にあれしたらこれしらっていうようなアイデアはもちろんいっぱいあるんですけど、なんとなくの大構成としてはそういうまあ感じですね。
でもなんかその流れすごく面白いなと思ったんですけど、やっぱりその町キャン、町ぐるキャンプっていうのが、川越でこれまで2回あったのかな。
はい。
で、まあ、その流れが川越の、まあ、真ん中のところにありながら、今度はその霞ヶ関の方で立って、でその新菓子園来る前にもうそういう動きを自発的にして始めようとしてる人がまさに太陽くんだなと思うと、
いやどうなんですかね、たまたまですよ。いや、僕も焦りを感じてて、やべえ、ハウル不動産来たついに川越にみたいな、馬場さんが喋ってるみたいな、まさか川越でみたいな、ちょっと焦りを感じまして。
いやでもその焦りがやっぱり人の動きをやっぱ作り出していて、はい、川越のそのメインの真ん中だけでないところの動きが自発的にやっぱ面として動き始めている一つの流れのね、最先端を、新菓子の最先端をね行ってるんじゃないかなっていう印象もしましたけど、なんかちらっとさっき聞いたら占い先行ったらしいじゃないですか。
占い行きましたね。
で、あれですね、川越の
熊野神社
で占いで言われたのが、3年間準備をしろと。
そうですね、まだ早いということ で、
で3年後に向けて今いろいろ考えているところがいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、 まあそんな中で今回そのクラバタ会議でお話しいただく新菓子のところで、何かこういう話をしてその関心持ってくれた人と一緒にぜひやりましょうっていうような、なんか出会いたい人とか、実はいくつかアイデアのうちにこういうことやろうとしてるのかなとか、まあそんな中から今回15分しか、かなり短い時間なんですけどね、なんかあのメッセージというかお話しいただきそうなことを最後コメントいただけたらなと思います。
ありがとうございます。そうだな、まあいろんなことを考えているんですけど、まだ全然大枠だったりとか、この全然ほっさげて、じゃあそれを現実的にやるとしたらどうやるかとかっていうところまで落ち着いてないんで何とも言えないんですけど、どうだろう。あ、でもそのいろんなこと考えてるうちの一つにちょっと一つだけ紹介しますけど、
ぜひぜひ。
やっぱり新菓子って、まあ、名前の通り新菓子側から来てるんですね、その地名っていうか、まあ、駅の名前新菓子って言うんですけど、新菓子ってまあ新しい菓子で新菓子なんですけど、でまあ新菓子ご存知の通り多い方多いかもしれないですけど、まあ、川越の歴史語ると結構新菓子側っていうのは一つ大きなコンテンツかなと思っていて、でその中でも結構新菓子っていうのはその江戸時代の一番本当に舟運が、まあ、船でこう江戸と小江戸行き来してた時代に結構栄えてた時代で、僕も住んでいる地域の周りに結構その跡があったりとか、おじいちゃんばあちゃんとかに結構話を聞くと、なんかいろんなことを教えてくれるんですけど、なんか当時本当に舟運が一番盛んな頃は、本当めちゃめちゃハイカラな新菓子が町だった時代があったらしくて、めちゃめちゃ可愛い子とかいたりとかっていうような、全然かあの
今意味ないみたいな話じゃ
ない。いやいや、そんなことはないですよ。可愛いおばあちゃんおじいちゃんいっぱいいる。
若い人
だって綺麗な感じ。いやいや、それ別にいいか悪いかって話ではなくて、まあなんかそういう時代があったんだとかって思うと、なんか面白いなとかって思ったりとかして、でまあそうそう、話ごめんなさい戻りますけど、まあ、川越じゃない新菓子で、やっぱり川をなんか使ってというか、もうちょっと川にも近い生活を取り戻したいなと思っていて、新菓子で川 で何かなと思って、でいろいろ考えたんですけど、まあ、今年1回かなでこう船に、当時使ってた船をこう再現して、今でもこう船に乗れますよみたいな体験名乗りみたいにやってるんですけど、まあ、それもあんまり結構、まあ、その活動自体はすごく重要でだけど、なんかただ乗って楽しかったね、昔はこうだったんだみたいなになっちゃっているかなと思ったんで、それをもう凌駕する なんだろうな、新河岸川でと思ったんですけど、あれです、新河岸川で泳ぎたいと思って
泳ぎ上手そうですよね。
僕なんかそうなんですよ、うん、水泳実は十何年間やってて、でまあまあまあそれはありますけど、単純に近くに住んでるんですよ、川の近くに住んでて、はい、で川、まあ、土手散歩したりとかして、うん、まあいいなと思うんですけど、いかず汚いんですよ、うん、まだどうしても、まあ、いろんなどういう原因があって今の新河岸があってっていうのはまだやっぱり掘り下げてないんで分かんないんですけど、はい、だから勝手なこと言うんですけど、はい、泳ぎたいと思って、
うん、
でそれ友達来たりとか、もちろんこういうね夏の暑い日近くに川があってとかだったら普通なんかね、もっとバーベキューしたりとか川遊びしたりとか、
確かに
っていう風な流れにしたいじゃないですか、うん、近くに住んでるんだからせっかくと思って、
なんか埼玉とやっぱり飯能とか秩父とか、うん、まあ、川沿いでそのアクティビティレジャーをするって言ったら、はい、あっちの方に行くイメージありますよね、はい、それ確かに川越の例えば新河岸川沿いでできたり泳げたりとか、まあ、ちょっと水遊びをしたりみたいなのが気軽にできるようなそういう清らかな、
そうですね、なんかピチャピチャでいいんですけど、
ね、
いやなんか旬のイベント、さっきちょっとお話しさせてもらいましたけど、
はい、
年1回にこう船に平方船ってい
う、
棒で進んでいくような、
はい、
棒をつついて船頭さんが漕いでいく船に乗れるんですけど、まあ、毎年行ってるんですよ、
うん、
で何かこう策を練ったりとか、うん、その船頭さんに話したりとかどうかなみたいな話をしてたんですけど、
うん、
はい、汚いんですよマジで本当に信じられなくて、今のご時世なんでこんな缶とかペットボトルとかみたいな、ビニール袋とかとか、
でもその
どっから流れてくるんだろうみたいなとか、
それはなんかその川越にいながら持つ問題意識ですけど、もうあれですね、関東一県であったりもう日本全体で何かトレンドを作っていかなきゃいけない。僕家が隅田川の河口の方なんですよ、まあちょっと見るに耐えないような、
あ、そうなんすね、
なんか香りと見た目と
するんですか。
はい、でもそこ結構クルーズしてたりとかして人々は結構楽しんでるんですけど、よく歩きながら見てると、はい、やっぱりちょっと 見てられないような、でそういうのが新河岸川くらいだったら、もう少し上流だったら、は
い、
まだマシなのかなと思ったけど、もうその時点で
汚い
って
ことですよね。
だからこれどこにルーツがあるのかなっていう
とか ね、それももちろんそうなんですけど、うん、原因を探していくのももちろん一つそうなんですけど、はい、あとは単純になんかこういい意味で、盛り上がってれば新河岸が、うん、
はい、
なんかそういうやつも減るんじゃないかな必然的にと思って、ね、でそういうなんかこうなんだろう、負のループの逆、こう量のループみたいな、
はい、
うん、人がいる遊んでる、ゴミ捨てられない、綺麗になっていくみたいな、うん、こういう回し方がなんかできるんじゃないかなみたいなのが、
負の循環を正循環に
変えるような、そうそうそうそう、今汚いゴミ捨てる、うん、誰もいないみたいな、こうループですけど、う
ん、なるほど、
ただ多分人が入るだけでそういう風なループができるんじゃないかなと思って、う
ん、いやなんか僕も全然知識は浅いんですけど、はい、その話聞いてやっぱピンときたのは、第3回目のクラバタ会議を、はい、古民家エビスヤというところでやってですね、これは柏横丁の奥にある、まあ、古民家、もともと、はい、米問屋さんでしたっけ、あそこ、
そう米問屋、
そうですね、で今エアビーとかで民泊の授業やってる場所でやったんですけど、その辺りからつながってる、
はい、そうですね、
ね、川でその先に、まあ、氷川神社さんがあって、はい、でそのもっと河口に新河岸があってっていう、はい、でその辺り一帯が何かやっぱ川でつながってる、そこをどの川の点を取っても何かいいコンテンツが清らかに感じられるっていう、こういうブランディングを川越あたりと、あとは武蔵野地域っていうところの、はい、まあなんか中心地じゃないですか、
はい、
やっぱいい、やっぱその清循環を作っていくためには川をきれいにするっていうのはやっぱ欠かせない、なんか取り組みだったり川を活性化していくとかっていうのは、なんかそういうなんか流れがね、今太陽君の話聞いてると、あるかもな、そうするとまた人のつながりっていうのが、その新河岸ってだけでなく、まああの辺りですと場所の名前なんて言ったんだっけな、忘れちゃったんですけど、石原宿あたりとかとのつながりとか、なんかそういう面になって、なんかいいなんか景色がまた見れそうだな、そういうふうに思ったんですよね。
まあ、それも一つなんですけど、あんまりこうなんだろうな、いい意味で、いい意味でですよ、表層的なこの上辺だけを取ってほしくなくて、実はでも切り取ってほしくなくて、それこそ氷川さんの桜の時期のすごい船の、すごい綺麗なやつとか、やっぱニュースとか上げられて、うわ川越すげえみたいなのはあるんですけど、実際こういう問題があったりとかして、単純にだから僕は自分の住んでる近所の川で なんかピチャピチャ泳ぎたいとか川遊びがしたいっていうだけの思いで、それが別にあんまり実は有名になろうかどうかではあんまり関係なくて、だから地域の人が本当にせっかく近くに住んで川があるんだからじゃあ綺麗にしようよみたいな、とかそれぐらいな本当になんかライトな気持ち、でもそれが多分結果的にいい方向に絶対進むはずだしっていうようなことは、なんとなくですけど考えてます。だからあれなんですよ、この先ちょっとあのこういう人が欲しいとか知り合いたいとかって言ったんですけど、なんかこう大学教授さんだったりとかやっぱり川についてのプロフェッショナルさん知りたいなって思いますけど、あの某テレビ番組のダッシュ村のなんかこう海岸でこうどっかの海岸を借りてその水質の良化をしていろんなこう生物が戻ってきてみたいな番組があったんですけど、なんかこうやっぱプロに入っていただかないと難しいかなっていうのがどうしてもあるんで、もちろんそのゴミをなくして人を増やしてっていうのもあるんですけど、もうちょっとやっぱり本質的な部分もなんとなく一応知っておきたいなとかっていう部分はあるんで、
じゃあまあなんかそのあたり参加者、
ね、ないしはリスナーの、
つながりの中で誰かいたらぜひぜひ太陽くんと接点を持って、いただけたらとそんな風に思いますが、
ありがとうございます。
ちょっと今回はですねたくさんいろいろ話をさせてもらったけど、今回15分なのでお話しする機会が、
あ、そうですね、
8月21日なんですけど、ね、
はい、ちょっと楽しみです。
もう少しスリムにお話を。
あ、もちろんです、もちろんです。
なんかあのもしこれまで の, そのお家の話とか、紹介いただけることを写真とかいろいろコンテンツあればまた会場も
スライドとかで、
いただけたらと
思います。ぜひぜひ
ぜひ、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
8月21日の火曜日ですね。
はい、火曜日。
場所が、大工町を予定していますので、皆さん7時半、平日ですけども、
頑張ります。
お集まりいただけたらと思います。大工、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。